こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ラブミドゥの大予言2025新しい自分で幸運へのアップデートは、占い師ラブミドゥが2025年の社会的な運気の流れと開運の考え方を提示する予言戦術実用書である刊行元の紹介によれば、陰陽五行論と西洋占星術を視点として2024年を振り返り、著者が重視する天王星の運行を用いた開運術へ進む構成になっている。その上で2025年全体の流れ、1月から12月までの期別予言、注目すべき漢字数字期間を扱い、さらに2087年までを見通す未来予言も収録する。中心にあるのは、未来を断定的な指示として受け取ることではなく、星の動きを変化の兆候として捉え、自身の価値観や行動を更新するという発想である。とりわけ2025年7月の大きな星の動きに焦点を置く点が本書の時事的な特色となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、陰陽五行論と西洋占星術で2024年を検証する導入部。本書は最初から2025年の予言だけを並べるのではなく、第1章で2024年を振り返る。ここでは陰陽五行論と西洋占星術という由来も方法も異なる2つの戦術的視点が掲げられる。陰陽五行論は、物事の関係性や変化を陰陽と気、地、金、水の循環によって読む東洋思想であり、西洋占星術は天体の配置や移動を象徴的な時間の指標として扱う。本書は両者を併用することで、一つの理論だけでは捉えにくい年の空気や変化を読もうとしている。2024年に的中したと著者が位置づける予言を振り返る章は、次の年の見立てを受け取る前に著者の予測の枠組みと判断基準を読者に示す役割を持つ。ただし、予言の的中評価は出来事の解釈や予言の具体性にも左右される。したがって、読者には印象的な一致だけで信頼性を決めるのでなく、いつどの程度具体的に示された内容なのかを区別して読む姿勢も必要となる。この検証的な入り口は、占いを娯楽として楽しむ場合にも予測情報との適切な距離を保つ上で意味がある。次に、約7年周期の天王星を変化への備えに結びつける開運術第2章の核は、天王星を活用した開運術である。出版社紹介では、天王星が移り変わる約7年周期のサイクル、そして天王星が火牛座に滞在したことによる影響が取り上げられるとされる。占星術における天王星は、変革、刷新、既存の枠組みからの離脱といった主題と関連付けられることが多い。本書の題名にある新しい自分で幸運へのアップデートという表現も、この変化の象徴を個人の行動に接続するものと読める。重要なのは、天体の運行を単なる吉凶判定に終わらせず、変わりつつある環境にどう適応するかという問いへ変換している点である。火牛座は一般に所有経済、身体感覚、安定などと結びつけて解釈されるため、この組み合わせは当たり前とみなしてきた安心や価値の置き方を点検する視点を促す。もっとも、占星術的な象徴を事実予測として扱うことはできない。実用面では、天気を恐れるよりも生活習慣、学び、人間関係、資源の管理を見直すための内省的な補助線として使うことが、この章の内容を過度に依存せず生かす読み方になる。さらに、2025年7月を転換点としておく年運の読み方、本書は2025年の中でも7月に星が大きく動き出すという論点を前面に出している。紹介文はこの時期を世界を揺るがす衝撃の瞬間と結びつけており、個人運だけでなく社会情勢を含む大きな変化への関心に応える構成である。この強調は、年間の運勢を均質なものとして扱わず、節目となる時期を設定して時間の流れに濃淡を与える点に特徴がある。読者にとっては、年の計画を立てる際、変化が起こり得るとされる時期を意識し、予定資金、健康管理、情報収集に余裕を持たせる契機となり得る。一方で、社会的事件や災害を具体的に予測できるという受け止め方には慎重であるべきだろう。将来の不確実性を強く意識させる表現は不安を招く場合もあるため、重要な意思決定を占いだけに委ねないことが不可欠である。本書の有用性は、7月を恐れる対象として固定することではなく、変化への感度を高め、複数の可能性を考える時間的な目印として利用できる点にある。予言の内容と現実の出来事を照合する際も、後から意味を広く当てはめないよう、事前に記された範囲を確認する読み方が望ましい。1月から12月の月別予言と注目の漢字数字期間第3章では、2025年の運気の流れに加え、1月から12月までの決別予言が網羅される。各月について注目の漢字数字期間を示すという構成は、抽象的な年間テーマを日々の観察へ落とし込むための仕掛けである。 年運だけでは期間が長すぎて行動の判断に結びつきにくいが、月ごとの区分があることで読者は仕事、対人関係、出費、予定などを振り返る際の観点を得られる。また漢字や数字はニュースや身の回りの出来事を読み取る象徴的な手がかりとして機能する。こうした形式は予言を読む楽しさと毎月再読する実用性を両立させるものだと言える。ただし象徴の意味を広く取りすぎるとどんな出来事にも合致して見える危険がある。月別の記述を生かすなら重要な契約、医療、投資、防災といった判断については公的地位法や専門家の助言を優先しつつ、占いは予定の見直しや自己観察の補助として位置づけるのが妥当である。月ごとの予言は未来を保証する予定表ではなく変化を意識して記録し、年の経過を主体的に振り返るための読み物として価値を持つ。最後に2087年までの長期予言が広げる個人と社会の時間軸、本書は2025年に焦点を置きながら2087年までの未来予言も公開すると案内されている。この長期的な射程は年始に読む運勢本としての即時性だけでなく、社会や個人の変化をより大きな時間軸で考える読書体験を与える。短期の出来事は偶発性が大きく予測が当たったかどうかに注意が集中しやすい。それに対し数十年単位の見通しは技術、経済、価値観、世代交代のようにゆっくり進む変化を想像するための枠組みになり得る。著者は天体の長期的な移動を重視するため、こうした遠い未来の記述も単発の予言ではなく運行の連続性を意識した構成の一部と考えられる。とはいえ長期の社会予測は戦術に限らず大きな不確実性を伴う。読者は内容を歴史の確定した設計図として受け取るのではなく、将来像について考えるための仮説、あるいは著者独自の象徴的な見立てとして読むべきである。その距離感を保てば、長期予言は不安を増幅する情報ではなく、自分がどのような変化を望み何を準備すべきかを問い直す材料になる。2025年の月別記述と遠未来の視野を一冊に同居させていることが本書のスケール上の個性である。結論として、本書は2025年の運勢を知りたい読者、ラブミドゥの戦術的な見立てを継続して追いたい読者、あるいは年の変わり目に生活や価値観を点検するきっかけを求める読者に向く。一方、投資、医療、災害対応、進路選択などの重大な判断について確実な予測や専門的助言を求める人のための本ではない。陰陽五行論と西洋占星術を併記し、天王星の約7年の変化を開運のテーマへつなげる点、月別予言に注目の漢字数字期間を配する点、さらに2087年までの展望を収める点が本書を一般的な星座別運勢本と区別している。特定の星座の個人運を中心に読む形式というより、社会の流れと個人の更新を並行して考える構成だからである。予言の真偽を一度に判定しようとするより、記述を読んだ時点での自分の計画や不安を書き留め、後に現実と比較する読み方が適している。本書は未来を断定する道具ではなく、不確実な時代における変化への向き合い方を考えるための戦術的な年次ガイドとして利用できる。ご支援いただける場合は Love Me Do、 ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。